続いて、146ページをご覧ください。6、通所系サービス共通、についてです。括弧1、個別機能訓練加算、についてご説明します。対象サービスは、通所介護、地域密着型通所介護、です。令和3年度報酬改定より、個別機能訓練加算の人員配置基準及び、事務処理手順等が変更となりました。具体的な事務処理手順例については、リハビリテーション、個別機能訓練、栄養管理、及び航空管理の実施に関する基本的な考え方、並びに事務処理手順、及び様式例の提示について、介護保険最新情報ボル、936、にて、国から示されていますので、確認をお願いします。主な要件、留意事項については表に記載の通りです。特に、職員配置、目標設定、実施内容については、旧加算と要件が異なっていますので、今一度確認の上、提供していただくようにお願いします。また、厚生労働省より、個別機能訓練加算に関する Q&A が複数示されています。問い合わせが多い事項について、掲載資料に記載しましたので、取得している事業所については、合わせてご確認をお願いします。続いて、148ページ、括弧2、人員基準欠如の該当する場合の所定単位数の算定、についてご説明します。対象サービスは、通所介護、地域密着型通所介護、通所介護相当サービスです。運営指導等で、人員配置基準を満たしていない事業所が畳み受けられます。通所介護及び地域密着型通所介護におかれましては、日ごとに人員基準を満たす必要がありますが、看護職員及び介護職員の配置数が、人員基準上満たすべき因数を下回っている場合は、介護給付費の減額を行うこととされています。減額に関する具体的な取り扱いについては、次の1から3の通りとなりますが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定でありますので、人員欠如の未然防止を図るように努めてください。また、万が一該当してしまった場合は、市に届け出が必要となりますので、ご留意ください。続いて、149ページ、括弧3、入浴介助加算、についてご説明します。対象サービスは、通所介護、地域密着型通所介護、括弧介護予防認知症対応型通所介護、通称リハビリテーションです。令和3年度報酬改定に伴い、入浴介助加算の見直しが行われました。入浴介助加算に、において、要件を満たしていない等の不適切な事例が見受けられます。不適正な事例として、利用者の動作、及び浴槽環境の評価がわかる資料の作成がないことや、計画の内容が、利用者宅の浴室の環境等を踏まえた、個別の計画になっていないこと、が挙げられます。再度、算定要件を確認していただき、適切な取り扱いをお願いいたします。加算2の要件としましては、加算1の要件に加え、1、医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び、浴室の環境を評価していること。2、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。3、入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。となります。また、厚生労働省より、入浴介助加算2に関する Q&A が複数示されていますので、合わせてご確認をお願いします。